猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第12回目始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
いやー、バタバタでした、今週は忙しかった。もう、なんだかね、そう、ね、年度末というか半期の、ね、切り替わりのところでとっても忙しかったですね。というかまだ忙しい最中なんですけれども、なんとか都合つけていただいて、うん、鼻風邪もひいちゃってぐすぐすなんで、ちょっとあれなんですけれども、
ね、ちょっとぐすぐすですね。
ぐすぐすなんですけれども、申し訳ございませんが、なんとかやっていきたいと思います。はい、
はい、もし辛かったら私も読むんで言ってください。
はい、まあ、読むのは多分大丈夫だと思うんだけど。
あ、本当ですか。
うん、なんとかやっていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
猫のしっぽ。
なんと、教えて猫博士のコーナーにもメールをいただきました。
おー、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ、すごい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。早速読んでみますね。
はい、
ジミーちゃんから、いただきました。ガンちゃん&猫好きさん、いつも配信ありがとうございます。ジミーです。僕は民大を聞いていなかったので、はい、永井先生は存じ上げていませんでしたが、その道では有名な方なんですね。失礼しました。うん、はい、その道では確かに有名な
有名です。
永井先生でございます。
はい、
はい、で、ところで猫博士にお伺いします。お風呂のことですが、猫ちゃんには必ずしも必要なわけではない、特に完全室内飼いについてはとよく目にしますが、うん、猫好きさんちの猫ちゃんたちはどうしてますか。うちの猫たちはお風呂にはよくついてきて、風呂蓋の上でまったりとしていますが、一般的な猫と同じく水をかけられるのは大嫌いです。足元が濡れるところまでは問題ないんですが、ということでメールをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ということで、はい、
うちの猫ちゃん、大人のミト君の方は、はい、お風呂は大好きです。すごく
大好き。入っちゃう、うん、濡れても大丈夫。
濡れても大丈夫ですね。私がお風呂に入ってて一緒に入ってくるってことはないですけど、
はいはい、
いつもうちの子も蓋の上で私監視されながらいつもお風呂入ってます、ね。
そうですか。
はい、で最近は、はい、マニャーが来て、マニャーとミトが蓋の上に乗っかって私を監視しつつ、私は半身浴をするという感じで、はい、でマニャーはまだ1回ぐらいしかお風呂入れてなくて、はい、そんなに嫌ってもなかったですけど、うん、うちの子はそんなにお水は嫌わない子ですね。はい、
じゃあ全身濡れてもそんなに嫌がらないと、
う
ん。
そうですね。それより乾かす時のドライヤーの方がすごく嫌がりますね。
ああ、なるほど。
うん。うん、そう、でもなんかそう、猫も基本的にその室内以外だといらないって言われてますけど、猫の種類によると思いますね。うん、
よると、はい。
うん。なんか短毛種の方が、うん、皮膚から出る油が多いので、よくまめにお風呂を入れたり。はい、体を拭き取ってあげたりするしなくちゃいけないみたいで、
は
い
は
い、
なるほど。
そう、なんか毛の長い犬よりブルドッグの方が体拭いてあげなきゃいけないみたいな感じで、
あ、はいはいはいはい、
そう、猫も同じみたいですよ。
それで、うん、なんかシャンプーみたいなのを使ったりはするんですか、それとも単に水で洗うだけとか。
そうですね、猫用のシャンプー使って、
やっぱあるんですね、はい、猫用のシャンプーみたいなの、
はい、やってあげますね。そう、なる
ほど。
結構うちの子は気持ちよくお湯に普通のお風呂にをくるぶしぐらいまでお湯ためて、浴槽に、はい、その中に入れてあげるっていう感じで、私はお風呂入れてあげてますけど、うん
うん、そうすると自分でパシャパシャっていう感じで 浴びたりもするってことじゃはさすがにない。
あ、自分ではないですね。そう、私がかけてあげて、
かけてあげてっていう感じなんですね、うん、
でも結構ぐるぐるゆったりしてるんで、
うん、
猫ってなんか気持ちいいとぐるぐる言うんですよね。
そうですよね、はい
はい、
喉がな、うん、喉を鳴らすっていう感じですよね。
あ、感じで、はい、はいはい、
じゃあそんなに嫌がってはいないっていうやっぱりことなんですね。
そうですね、まあ、でも基本的に猫は水が嫌だって言うんで、あまり無理に入れなくてもいいと思いますけど、ね、
なるほど、
うん、あんまり匂いもないですし、
はいはい、でやっぱり風呂蓋の上でまったりしてるわけですというか監視されちゃうんですか、うん、まったりというよりはじーっと睨まれちゃう
そうなんか、
うん
うん、ミトはお風呂の水を飲みに来て、
うんうんう
ん、でマニャはもうずっと、まあ、ほぼ監視ですね。
はあ、
私のことを。
なるほど。
でも大体私がでもシャンプーとかするときは外に出てってもらうんで、うん、
はいはいはい、
出てもらうと2人ともあのなんていうのかな、ちゃんとあのドアの前にいてってくれますけどね、座って、うん、待っててくれてます。
なるほど、
はい、
うん、それも半分返されてるような感じなんですね。
そうですね
はい、
はい、そんな感じで、
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございました、はい、
ジミーちゃんありがとうございました。メールをこういう感じでまたね、
うん、
教えて猫博士のコーナーにもぜひメールをいただけると嬉しいかなと思います、
うん、そうですね、はい、はい、皆さんどしどしメールツイートお願いいたします。
はい、はい、教えて猫博士のコーナーでした。
はーい、パチパチパチパチパチ、
はい、猫のしっぽ。
猫好きさんのテーマ回なんですけれども、
うん、
実はちょっとメールをたくさん珍しく公式のメールアドレスにメールをたくさんいただいているので、
はい、
今回は猫好きさんのに対するメールのご紹介コーナーと、
うん、
いうような感じでちょっと特集 の、 あの本編は進めていきたいなと思います。
はい、
はい、で、まずですね、
うん、
ピンチャさんからメールいただきました。
はい、
はい、で実はこれ私がうっかり見落としてチェックはいつもしてたんですけれども、
はい、
ちょっとうっかり見落としをしてまして、
うん、
8月28日ぐらいにいただいてたメールなんですが、
うんうんうん、
これ多分そのツイートのが中途半端だったのでメールで書き直しましたっていうことでいただいてたのを多分ツイートの方をご紹介してしまって、うん、ツイッターの方を紹介してしまって、うん、メールの方を読み落としてしまったんで、ここで改めてちょっとそのちょっと前のメールだったんですけれども、
うん、
紹介したいと思います。これ多分猫好きさんが北海道の女性はリアリストですって言ったことに対する時の、
はい、
コメントを補足というか、はい、いろいろ説明していただく、
うん、
ということでメールの長くなるのでメールでっていただいた内容ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと読んでみますね。
はい、
はい、まず猫好きさんがおっしゃるように自分が知っている範囲では北海道の女性、かっこかみさんのお母さん、また義理の妹、そして友達の嫁、かっこはリアリストです。
うん、
なかなか真意をついた発言だと思います、
うん
うん、でそこでツイッターでは収まりきらないので初めてメールしますということで、
はい、
ありがとうございます。でちょっとメールでいただいたということですね。
はい、
はい、で自分は関東圏にしか住んだことがないのですが、自分はかみさんも含めて北海道の友人がかなりいるので、自分が感じた北海道ネタです、かっこ猫好きさんどうですか、はい、ということで、
はい、
5つほどネタをまず、
はい、
挙げてもらってます。まず1つ目が、北海道の人は体育の授業で受けているのでスキーは好きではない
、
はい、それから2番目はですね、
はい、
北海道の人は冬の時期学校の校庭でアイススケートのリンクを作るそれから3番目、北海道の人は釣りが好き、
うんうん、
あ、4番目、北海道の人はソウルフードがジンギスカンである。それから5番目は、北海道の人はカップ焼きそばのお湯を捨てるとびっくりするか怒る、かっこね、小さん説明してという関東人が北海道民に対するびっくりした話を5ついただきました。
はい、
はい、これはまずどうでしょうか。
はい、一つ目の北海道人は体育の授業を受けて、はい、あ、あんたスキー、うん、授業でスキーを受けてるので、好きではないとありますけど、はい、そんなこともないと思います。うん、確かに授業で受けてますし、はい、年に2回ぐらいなんか遠足みたいな感じで、はい、バスで移動して、山に行って滑ったりとかするので、基本的にはそのグラウンドに山を作って、はい、雪を寄せて山を作って、そこでスキーの練習をするという感じなんで、私は幼い頃から父とか母に山に連れてっていただいてたので、はい、結構スキーは好きですね。
うん、そうですか。
けど嫌いな子は、はいはい、こっちでもプール、まあ、そうプールが嫌いな子もいるように、うんうんうん、北海道でもスキーも嫌いな子もいるので、まあ半々ぐらいかなと思いますね。
まあ確かにその人によるというところもあるということですね。
そうですね。
次に学校の校庭でアイススケートのリンクを作っても、はい、これすぐできそうなんだけど水さえ負けば。
そうこれでも、そう、大体北海道の、はい、場所にもよると思うんですけど、はいはい、雪深いところではグランドは山になりますね。うん、で近くの、はい、うん、近くのなんか児童公園とか、はい、そういうちょっと大きなところは、うん、水をまくだけでスケートリンクになるので、スケートリンクに なってましたね。うん、
なるほど。
私スキーもできるけどスケートもできます。
う
ん、フィギュアもできるし、ホッケーもできますね、私。
すごいですね。
はい。なので、これ、うん、これ正解ですね。
そうか、校庭は普通山になっちゃうんですか、雪で。雪山になっちゃうんですか。
うん、そうですね。なんか、釧路とか、はいはい、函館の方は、寒くて雪がそんなに降らない地域なので、スケートリンクがほぼなるって聞きましたけど、札幌とか、多分旭川とかもそうですけど、はいはい、雪深いところは基本的に、はい、雪山になると思います、きっと。
なるほど、うん、そこでちょっとスキーの練習をしたりとかもするわけですね。
そうですね、雪山。はい、
あ、なるほどですね、わかりました。はい、で3番目が釣りが好き。
そう、これはそうなんですか。いや、どうでしょうね、私の父はでも確かに好きでした。うん、
はあ、
けど私は、はい、一応おなごなので、うん、あんまり行った記憶がなくて、
うん、釣りってちなみにあれですか、はい、川釣りなのか海釣りなのかっていうのは、それは まあ人にはよるとは思うんですけれども、
うん、あ、うん、うん、場所によると思います。
北海道でも、
うん、北海道の内側に住んでる人、中側に住んでる人は、はいはい、川ですけど、外側に住んでる人は海だと思います。
うん、やっぱりね、場所によるってことですね。
そう、中心部から外に向かうのってだいぶ時間かかるので、
はいはいはい、
だったら、うん、川釣りとかになっちゃうと思いますし、でもそう、ちっちゃい頃あんまりやった記憶だったり経験はないですけど、はい、確かに私すごく釣りが好きですね。
はあ、うん、そうなんですか。
うん、やったことあんまりないですけど、
うん、
なんでだろう、うん、これなんでか分かる方いましたら、はい、メール教えてください。
それは小関さん自分の話だから、自分じゃないと分かんないじゃない
ですか。メールもらってさらにメールもらうっていう、ね、そうですね、
なるほど、うん、
はい、
それから4番目、北海道の人はソウルフードがジンギスカンである、
はい、まあ、はい、これ正解です。
正解ですね。なるほど、
はい、うちは毎週土日どっちか、はい、ジンギスカンだったんですけど、ちっちゃい頃ってなんか、はい、焼肉だよとか、うん、なんか今日はなんか豚肉だよって食べさせられないじゃないですか。だいたい今日焼肉だよって食べさせられるから、肉が何の肉かって分からなくて、うん、ずっと食べてたんですよね、うん、今日、うん、うちは焼肉なんだと思って食べてたんで、で大きくなってでこっち側に来て、いや、そういえば実家で食べてるような肉の なんか焼肉が出せなくて、うん、そういえば実家何使ってたんだろうと思って聞いたら、いやうちジンギスカンだよっていうのを大人になって聞かされて、あ、うち毎週焼肉じゃなくてジンギスカン食べてたんだっていうのはありましたね。
なるほど、うん、
はい、大体北海道の人は土日どっちかジンギスカン食べてると思いますよ、家で。
おお、そうなんですか、うん、
はい、なんか、うん、
じゃあ当然ジンギスカン用の鍋というか、あの独特のなんかあるじゃないですか。
あ、そうそうそうそう、そう、うち両方でしたね。あの、あ、
はいはい、
うん、とジンギスカン鍋でやる時もあれば、うん、ホットプレートでやる時もありましたし、
ええ、
うん、
あ、なるほど、
両方あったけど、うん、でもうちすごい食べる家族だったんで、うん、ジンギスカン鍋だと足りなくて、
うん、
あのホットプレートでやってた方が多かったかもしれないですね。
なるほどです。
そう、大きいやつの方がいっぱい作れるじゃないですか。
ま、満腹家族だったわけですね。
そうなんですよ、すごい食べる家族だったんで。
あ、そうですか、う
ん、はい、これも正解ということで、うん、はい、
それはあれですね、やっぱり北海道行って初めてジンギスカンって食べてたから、田舎ではほとんど食べたことなかったですね。
ああ、そうですか、うん、
で都内にやっぱりジンギスカンを出すお店があったりして、ああ、と思って、
あ、でも
食べたことはあるんですけど、うん、
都内で食べるジンギスカンと北海道人が食べるジンギスカンは違いますね、う
ん、別物ですか。
別物ですね。
そうですか。
はい、なんかこっち側なんか薄切りにしたなんか、うん、ハムみたいな、はいはい、ハムで薄切りみたいな感じ、
はいはいはい、
でラムとかが切れたものを食べると思うんですけど、うんうんうん、はい、北海道の家庭で食べるジンギスカンはもうなんかジンギスカンダレに漬け込んである、
うん
うん、なんか真空パックになってる袋をガチャッと開けて、うん、中に肉もタレも入ってるものを直で焼くっていう形のジンギスカンを家庭では食べます。
あ、そうなんですか。
はい、
肉を焼いてつけだれみたいなのにつけて食べるんじゃなくて、もう最初から使ってる、
はい、やつを
タレに使ってるっていうことのを焼くっていうことなんですね、
う
ん、
そうですね。
へえ、
そう、なので、そう、
それがやっぱ本場のジンギスカンってことですね。違う、うん、違うんですね、やっぱ
り
ね。
そうですね。はい。
なるほど。
そう、多分ね、これは聞いたらね、あ、そうそうって多分北海道の方は言ってくれると思います。
それが本当北海道のジンギスカンだと。
はい、そうですね。こっちで食べるようなジンギスカン、私1回ぐらいしか北海道で食べたことないです。
はい、はい、
うん。
なるほど。
はい。
はい、
で、はい、
で最後が、北海道の人はカップ焼きそばのお湯を捨てるとびっくりするか怒ると。
そう、わかります、これ。
なぜ
そう、なんか北海道では定番になってるカップ焼きそばっていうのが、うん、焼きそば弁当っていう商品があるんですよ。
焼きそば弁当、はい、
はい、なんかまるちゃんから出てるんで、はい、ちゃんと正式なやつなんですけど、うん、北海道限定の焼きそばで、うん、味はほぼほぼ、はい、うん、とペヤングと似てます。
ペヤングみたいな感じ、はいはいはい、
はい、なんですけど、その中に、うん、火薬とかいろいろ入ってるじゃないですか。
入ってますね、
はい、その中に付属でスープの素っていう粉が入ってまして。
なんですと。はいはいはいはい、
そう、そうで、だから、はい、そのや、うん、と訳してそのや、焼きそば弁当なんで焼き弁って呼んでたんですけど、
はいはいはいはい、
焼き弁を食べるときはあの、はい、マグカップをまず隣に用意しといて、お湯を注いで、まあ、3分待ってから、はい、お湯はそのマグカップの中にジャジャジャジャと流すんですよ。
ああ、マグカップ捨てるんじゃなくて、
そう、マグカップの中に入れて、
はいはい、
そうで、付属のついてたスープの粉を入れて、
うん、
スープを飲みながら焼きそば弁当を食べるっていうのが、うん、北海道人の焼きそば、
そ
カップ焼きそばの食べ方なんですよね。
基本的な食べ方と。
基本的な食べ方。
だからそのスープ、お湯を捨てるとびっくりする、はい、てか捨てちゃダメと。
そうそうそうです。そうです。もう捨てるなんてもったいない。
ないないと。
ちょっとなんかその、茹で麺 なので、あ、うん、てか、茹で麺じゃないや。あと、うん、揚げ麺なので、うん、その、3分経った後のやつが、ちょっと油が浮いてる感じの、うん、あの、ラーメンの出汁が出るんですよね。
はいはいはいはい。
そう、それで、そのスープを飲むと、めっちゃ美味しいんですよ。
なるほど。
はい。なので、そう、これは、うん、多分こういう話ですね。
正解ということですね。はい。そういうことだと。なるほど。はい、それはインド人もびっくりですよ。というか、北海道ならではの、それ風習ですな。
はい。
まあね、もったいないよなと思って一度捨てずに飲んだことありますけど、それって、こっちの方ってそんなスープの素なんてついてないじゃないですか、粉が。
うん。
だからなんかちょっとね、
うん、
味のついてないようなお湯にちょっと油っぽいようなお湯を飲んでるような感じであんまり美味しくなかったなっていうんで二度とやらなかったんですけど。
そうですね、うん、
そうか。
でもなんかさ、私はでもだから未だにもったいないからペヤングを食べるときは、うん、
はいはい、
そのお湯で、はい、コンソメ入れてスープにするか、
はいはいはいはい、
それとも、なんか、一回分のお味噌汁とかってあるじゃないですか。はいはい、
ありますね。
はい。あれに入れたりとかして、やっぱりスープと、とか飲み物と一緒に焼きそばを食べますね。うん、そう。
そうですね。
はい。多分みんなそうだと思います。はい。こんな感じで。
北海道の人はみんなそうだと。
はい。
うん。
多分私もという方。
そうですね。はい。はい、
またメールいただいたら、
北海道の方はぜひこういう食べ方もあるんだよっていうのをぜひいただけると嬉しいかなと思います。はい、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、でまだまだ実はメールが続いてまして、
はい、
もう一つ北海道ネタと、
うん、
いうことで、実際にあった北海道ネタということで、かっこ配役は上司を猫好きさん、うん、部下をガンダムさんでお願いしますというふうに早くまでちょっとして、はい、指定がありますが、
台本が届きましたね、
はい、台本が届きましたのでその通りやってみたいと思います。はい、自分の会社で実際にあった話です。すごい好きな北海道出身の上司と東京出身の部下の東京での機械修理中の現場の話ということで、うん、台本いただきましたので、じゃあまずは、はい、上司は猫好きさん、
はい、
それからその 部下役を私ということで、
はい、
はい、じゃあまず猫関さんの方からかな。はい、
はい、これなんか男性っぽい、これ話口調なんですけど、私ちょっと、はい、女性っぽくしか喋れないんで、
いいですいいです、
女性上司でいいですか。
いや、女性上司でいいですよ。
はい、はい、機械修理中の現場の話、
現場の話ということです。
ねえねえ、ちょっとそこ著さないで。
黙々と作業、部下は黙々と作業
作業で、
はい、
ねえねえ、だからちょっと著さないでそこ、
うーん、黙々と作業、
ね、ちょっと著さないでってそこ、
あー、部品をいじってた、失敗しちゃった。
いや、だから著すなって言ったっしょ、本当にっていう、これ北海道のお話、
はい、でここで北海道民は大爆笑ってなってるんですけれど、で
ちょっと
なって、はい、
はい、
解説お願いします。
はい、これチョスなっていうのは、はい、ちょっかいを出すなっていう、なんていうのかな、その触るなってことですね。
なるほど。
で そこに触れるなだったり、
うんうんうん、
そう言ってるんだけど、多分
手を出すなとかそんな感じですね。
そう、うん、ちょっとちょしてたんでしょうね、きっと、うん、いじってたり、はい、黙々と作業して、多分聞こえてなかったというか、意味が通じてなかったのか、うん、そう、
何を言うのか多分分かんない
から、分かってなかったのか、そのまま
ね、作業してたっていうことだと思うんですよね、うん、
はい、でそうだから、これそうやってしまったんですよね、多分。
なるほど。
そう、これチョスナって、これそう、私これメールもらって初めて気がついたんですけど、うん、チョスナはわからないんですか。
標準語じゃないですよ。標準語じゃないですよ。
いや、ほんと、うん、いや、これチョスナは標準語だと思ってました。
思ってました
思ってました。でなんか、はい、投げるとか、
うん、
いうのは、はいはい、方言だっていうのは分かってたんですけど、うん、
え、投げるって え、投げるって標準語じゃないですか、ボールを投げるとか。
ああ、ゴミを捨てたりすることをゴミ投げに行くっていうんですよね。
ああ、そっちの方ね。
はい。
それは方言ですな。
そうですよね、きっと、はい、そう、ゴミ捨てに行くじゃなくて、うん、ちょっとゴミ投げに行ってくるわとか、はいはいはい、あと、はい、ご飯を研いだ時に、米をうるかしとく。
何ですかそれ。
水につけといて浸しとくことを、うんうんうん、北海道人はそう、あ、そう、ふやかすこと
を、ふやかすことですよね、うん、標準語と、はい、
そう、うるかしとくって言いますね。そう、これ誰にも通じなくてびっくりしました。標準語だと思ってたんで、
それは通じません、はい。と思います。
そう、あと、うん、イチゴがイチゴだったり、うんうんうんうん、椅子が椅子だったりとか、うんうん、ちょいちょいそのイントネーションが違うことがあったりしましたけど、うん、はい、いや、これチョスナもちょっとこれ読んで、はあ、そういえばこっちで使わないって思ってちょっとびっくりしましたね。
しましたですね。
はい、
はい、ちょっと続きを読みますね。
あ、はい、
今はのは北海道を小樽に帰った大好きな上司がしてくれた話です、ということで長くなりましたが北海道ネタでした、
うん、
うーん、ちなみに今週北海道の友達が茅ヶ崎のサザンのコンサートに来るので新橋で飲みます、うん、楽しみです、とガンダルフさん、猫好きさんの出身地の話が聞けると嬉しいです、したらね、
うんうん
うん、ということで、フロムピンチャマユーラ、東京出身、はい、横浜在中在住、千葉単身赴任中のピンチャさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがたいメールですね。
猫好きさんは、まあ、今ので分かる通り北海道バリバリの北海道出身と、
はい、そうですね、
いうことですよね、
うん、
だいたい札幌あたりというお話でしたよね。
はい、札幌です
ということですよね。大都会じゃないですか札幌。
いや、もうめちゃめちゃ都会でしたよ、
うん、ね、都会ですよね。うん、
いや、田舎ですけどね、
はいはい、うん、はい、私も田舎もんで、まあ、何度か話してますけど島根県の出雲出身なんで、方言は、まあ、この北海道の方言は全く分かりませんが、私も出雲弁をたまに喋ったりとか、イントネーションが猫好きさんと同じで、
はい、
出雲もやっぱりひっくり返ってますね。犬とか、
ああ
犬とかっていう風にイントネーションがやっぱり、ね、ひっくり返っておかしいって言われますよね。
あ、言われますか。
うん、言われます、言われます。
あ、その辺は
一緒です。うん、その辺一緒です。
ちなみに一つだけ、その島根県、うん、で島根県の人しか分かんない方言とかってあるんですか、うん、ちょっと。
あ、ね、有名なのは、有名なのはだんだんとかって、ありがとうっていうのはだん、ただものだんだんとか、いつもいつもありがとうっていうのは、だんだんっていうのは、ありがとうっていう
やつ。もう全部略詞で、うん、いつもありがとう的なことを、だんだんっていうんですか、うんうん、
ありがとうがだんだんですね。
あ、じゃあいつもだんだんっていうの？
ただものだんだん。いつもだんだんはただものだんだん。
ただもの？
うん、ただものがいつもっていうんです。いつもいつもっていうのはただものっていう、ただものだんだんって言ったりしますね。
へー、初めて聞きました、うん。
いつもありがとうございますみたいな感じだったりとか。それとか
結構向こうの方は普通に使われるんですか？は
い、ね。やっぱり、いや、若い、今時の若い人はあまり使わないかもしれないですね。
結構ガンダルフさんから今時っていう言葉がちょっと今新鮮でした、
うん、
今時の若い人はあんま使わない感じですか。
おじさんですから私。ガンダ
ルフさんは若いのに、若いのに今時のとか言ったらちょっと、うん、はい、面白かったです、
まあね、若者って言われる高校生とか中学生はあまり使わないでしょうね。
ああ、うん、そうなんですね。ガンダルフさんは使うんですか。
あ、はい、あ、いや、ほとんど使わないですよ。
うん、ガンダルフさんよりもちょっと年配の方が使われる感じですか。
私と同世代で、まあ、ギリギリ使うか使わないかぐらいですかね。
お、
うん、やっぱり年配の人がは使いますけれどっていう、
うん、
けど、まあ、あんまり最近は使わないかもしれないですね。
うん、そうなんですね。
あとは見入りがするとか、出雲弁。
見入りがする？
うん。筋肉痛がする。運動した
後。おーおーおー。
見入りがするって言いますね。
へー。うん、 昨日山登りしたからミーリがする
するとか、運動会出た後ミーリがしたとか。
ほー、うん、それは結構皆さんストップ使われるんですか。
いや、これも最近の人はやっぱ使わないと思います。
だんだん使わなくな
って、だんだんね、やっぱ方言ってあんまり使わなくなりますよね、そういう意味ではね、
うん
うん、北海道弁はどうですか、他には。
そうですね、北海道はそのミーリーがするに似てるんですけど、うん、あの疲れたことを怖いって言いますね、
うん、あ、なるほど、
うん、なんか、いや、昨日山登りしたからもう体怖いわとか、
あ、
そういう感じで疲れたことに使いますね。
なるほど、面白いですね、
うん、ね、ちょっと今度またね、うん、
方言大会をぜひ対決を、うん、したいですよね。
面白いかもしれないですよ ね、
ね、いろんな人のあれを、
そう、なんか私の地域ではこれこういうことですよっていうのがありましたら、はいはい、メールやツイッターお待ちしておりますので、
まあ、ということで
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
ちなみに出雲弁だと怖いは硬いってことになりますね。
硬い、
うん、ご飯が冷えて怖いって、このご飯怖いわっていうと硬い、硬いご飯、
あ、そうなんだ、
うん、っていう風になりますよ。
怖いよ、全然違いますね、
は
い、う
ん、全然意味が違いますよね、
うん、米が怖いって言ったら北海道、
そうそうそう、
ね、え、米が疲れた？
疲れたってことになっちゃいますよね。
ね、そういうことになりますよね。
はい。
はい。
まあそういうことで、まあぜひ方言対決というか、うん、そういうような話題もメールでいただければなと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、次に、ピンチャさんからもう一つメールをいただいてます。9月18日にいただいてまして、ガンダルフさん、猫好きさん、こんにちは、ピンチャです。ふとアマチュア見て思いましたが、自分がテレビ番組の一番の中で一番自分の記憶で鮮明なのは、何だろうと思いました。そこでお二人に問いたいと。テレビ番組だと幅広いので、アニメで一番記憶に残る作品とかシーンは何ですか。自分はボノボノがとにかく好きで、しまっちゃうおじさんの回が一番かな。ビデオテープしかない頃、ツタヤで30回はレンタルしました。もちろん原作も好きですが、声優さんが美味しいので大好きな作品です、ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、猫好きさんは、はい、うん、何がお好き。
30回も借りてみたことはないですね、うんうん、ない、はい、好きなシーン、
はい、
うーん、結構、
はい、
そのうーん、なんかあるかな。うーんと、
うん、
これさっきの話でいいですか。
いいですよ、はいはい。
私はトップを狙えっていうアニメが昔ありまして、
はい、
うんうん、
で、はい、マニアックなアニメですね。
いやいやいや、全然マニアックじゃない。
いやいやいや、はい、
そのアニメで、まあ、ネタバレになるので、うん、ネタ、はい、あの見たい方はこれからちょっと5分ぐらい切っていただいて、
はい、
なんか宇宙に行くお話で、はい、その、うん、まあ、生徒ん学校で生徒の話で、
うん、
まあ大人に今トップになった人がこの宇宙に行けますよっていうやつ、
はい
はい、で最終的に選ばれた人が宇宙に行くんですけど、
うん、
この時空の歪みというか時差じゃないですけど、うん、が発生して浦島太郎状態になってしまうんですよ、うんうん、それで、で自分たちは戻った時にはきっと私たちのこと覚えてないんだろうなって、うん、寂しいなって思いながら、まあ、任務を果たしに行くんですけど、
うんうん、
そこである一定の時間、うん、地球が見える時がありまして、うん、見た瞬間、はいはい、地球に文字が書かれていて、うん、ありがとうって書かれていて、うん、それを見て、ああ、私たちのことを忘れてなかったなと覚えててくれたんだって、ありがたいって言って感動するシーンなんですけど、
うんうんうん、
そのありがとうを見た瞬間、私、うん、号泣でしたね。 本当すごいめちゃめちゃ泣きました。
なるほど。
なんかガンブルさんは印象に残ったやつとかありますか？
ですね、印象に残ってるのは、ですね、あの宮崎駿監督の、
はい、
ナウシカとか、まうん、あとね、なかなか多分宮崎駿監督だったと思うんですけれども、ルパン三世のカリウストロの城、
有名ですね。
これもね、あのテレビアニメじゃなくて、あれ確か映画だったと思うんですけれども、
はい、
あのアニメ映画だったと思うんですけども、あれのラストシーンが胸キュンでしたね。
胸キュンでした
。銭形警部のセリフ、
ね、なんで言うとでしたっけ。
確かにあの盗んでいったものがありますっていうのを、そのね、お姫様っていうかに言ったそのセリフがね、あれはちょっと胸キュンでしたね。
ギュッときました。
ギュッときましたね。
やっぱありますよね、そういう自分たちの中でその胸キュンポイントが、
ね、ポイントありますよね。で、あとはあれですか、声優さんが美味しいのでっていう風に書いてありますけれども、猫好きさんは声優さん、お好きな声優さんは、はい、
そうですね、私は、10年ぐらい前にやっていたアニメで、金色のハッシュベルっていうアニメがあったんですけれども、それの歌手役の声優さんがすごく好きで、今だとワンピースのチョッパーの役をやっている方なんですけど、私ちょっと名前は把握してないんですけれども、もうその方の声がもうすごく可愛らしい声なんですよね。
はいはい、
それがもう、もう聞くたびにニャーってなります。
ニャーってなるわけですね。
ニャーってなります。可愛らしくて、
可愛らしい系、可愛い系の声なんですね。
そうですね、
声優さんは。
はい、すごい可愛らしい感じで。
なるほど。
ハンドルさんはなんか、あの、好きな声優さんいらっしゃいますか？
そう、声優さんで思い出したんですけれども、
はい、
お願いティーチャーっていう、
はいはいはい、
テレビアニメあったんですけれども、もう10年以上前かな。
ですね、お願いティーチャーも結構古いですよね。
古いアニメですよね。
はい、はい、
それの風見瑞穂先生の役の井上喜久子さんっていう声優さんが、
はい、
の声が結構ハマりましたね。ちょっと落ち着いた感じの、あの色っぽいっていうか、ちょっと落ち着いた感じの大人の女性っていうような感じの声なんですけど、
そんな感じですね。あんまりキャピキャピ声はダメですか？
いや、そうでもないですが、
はい、
ツボにはまったのはその井上喜久子さんの声が結構一時期、そのまあお願いティーチャー見てた頃が、だったんですけども、結構ツボにはまったっていう感じでしたね。別にキャピキャピ声が嫌いってわけではないんですけれども、ちょっともうこの年になるとみたいな話はなきにしもあらずで、少し落ち着いた声の方がいいかなと。
あ、でもね、そう、落ち着いた声っていいですよね。
うん、
そう、私も、まあ、さっきはね、キャピ声が好きだって言ってましたけど、男性だと広角機動隊っていうアニメの、
知ってます、知ってます、はい、
知ってます、
知ってますよ。
それの馬頭の声の方が、アニメ版だと、大塚明夫さんっていうのかな、
はいはいはい、
私ちょっと名前はあまり存じ上げてないんですけど、結構未だに現役で活躍されてる方でいろいろなアニメに出てるので、その方の声はもう渋くて好きですね、すごく。
そうですよね、大塚明夫さんすごい渋い声ですよね。
で、やっぱり、あの、一応私も女性なので、
はい、
あんまりその女性には絶対に出せないような声に、惹かれてしまいますね。なんか男性の低い、
なるほど、
渋い声に胸キュンしますね。
はいはいはいはい、胸キュンですか。なるほど。
はい。
はい、
そ, う そう、皆様もぜひぜひ好きなアニメのシーン、はい、もしくは好きな声優さんなどいましたらメールのほどよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、次にまたメールが実はいただいてまして、うん、今回本当にたくさんメールを公式のメールアドレスにですね、たくさんメールをいただいてまして、
はい、
次にいただいたのが、ですね、はい、ちょっと待ってくださいね。次にいただいたのがヨネッピさんですね。
はい、
はい、9月の22日にヨネッピさんからいただいたメールで、第10回配信おめでとうございます、パチパチパチということで、はい、拝聴しましたということでありがとうございますと、ツイッターで遊んでいただいてます、ヨネッピと申します。あいにく民大リスナーではありませんでしたが、久しぶりに胸が熱くなりメールを書こうと思ってしまいました。
はい、ありがとうございます。
はい、当方パソコン歴はそこそこですが、そんなにポッドキャストを聞いているわけではなく、 iPhone でポッドキャストを知り、ネットラジオの存在を知ったぐらいですが、シャロタンの iPhone 大好きや、ゼシカさんのウーテク、それからガンダムさんのこの、ね、猫の尻尾も大好きで、ポッドキャストの立ち上がりから拝聴するのが大好きで、準備していた当初のネタがなくなり、そこから人の中身が思いが分かり伝わってくるのかななんて思っていましたと、
うんうん
うん、はい、iPhone 大好きっていうのはシャーロットタウン3さんっていう、まあ、シャロちゃんシャロちゃんっていう風に通称呼ばれている女性の方がやっている番組、うん、ですね、もうこれはずっと前に終わってしまったんですけれども、iPhone が大好きっていうのを iPhone 大好きっていうようなタイトルで配信されてました。それからゼシカさんで、これ桜城っていう、やっぱり半助さんみたいにいくつかの番組、ポッドキャストの番組を持っておられる、配信をしておられる方で、女性の方なんですけれども、それのウーテクっていうのはウーマンライクステクノロジーっていう番、ポッドキャストの番組で略してウーテクっていう、ちょっと技術系の話題 を話されるポッドキャストというのをもう聞いておられたということですよね。まあ、あとこの猫の尻尾も大好きでっていうふうに言ってありがたいんですけども、まあ、そういうふうに聞いておられたと。はい、でツイッター続きがあってですね、はい、ツイッターの仕組みも使い方次第でしょうが、同じように人が伝わりつながるものかなと思っているところ、民大の永井様とガンダルさんの思いなんかが伝わってきて、旧ソビエトのようにいろんなことを目の当たりにする今のご時世だけど、やっぱり人っていいななんて思いましたと、
うんうん、
はい、でネタがなくなってから超癒し系のお二人のトークが、そのお声が、いやその人柄がかっこ魂とも言うと、癒しの本当の中身なので、ネタを仕込まず自由に普段通りに、何なら飲みながら笑いかっこ笑いとのお二人のトークでこちらの声が癒されると思いますと、
はい、
もう少しガンさんの変態トークが聞きたいですが、かっこ笑いと末永く配信して僕たちを癒してくださいねと、長文乱文失礼しました。メールは長いので、各140文字以下には程遠いので、しかもまとまっていないので読み上げないでね。それよりも力まず自然にお二人の温かい心が伝わるトークをこれからもお願いします。本当にいつもありがとうございますといただきました。
はい、
ありがとうございます。確かにね、嬉しいメールですね。とっても嬉しいメールですね。まあ、ネタがなくなってからが、まあ、本当の、字が出てきてということですけれども、まあ、そうですね。若干ネタ切れ気味ではあるんですけれども、まあまあ、
そうですね。まあまあ、ゆるく普段あったことを話すっていう、
そうい
うのが、もう、トークのね、
ね、そうですよね、
時代なので、はい、全然
ということで、
うん、
あれですよね、今回みたいにメールたくさんいただけると、そのメールをネタにね、いろいろお話ができるかなと思ったりもするので、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、あまり無理せずにまったりやろうかなと思ってます、うん、まあ癒し系というふうにいつも 褒めていただいてありがたい限りなんですけれども、まったりのんびりやれればなと思ってますので、はい、はい、ちょっと変態トークはできるかどうか一応ジェントルマンなので私は
そうなんか、まあね、でそう
白札だと、白札だとジェントルマンなので、
うん、私が見た感じ、うん、てかお会いしてる時はいつもジェントルマンなんで、
うん、そうなんです、
変な感想もあんまり見たことがないので、まあ、ぜひぜひ見たいなっていう気持ちもありつつなんですけどね、そうそう、私としては、
ね、酔っ払うとカラオケ歌ったりおかしくなっちゃったりするんですけどね、
おかしくなっちゃったりって言いますか、
ある限界超えちゃうと酔っ払ってカラオケ歌っちゃう変なおじさんになっちゃいますけれども
、はい、
今のところまだ猫好きさんの前ではカッコつけてジェントルマンでいます、
うん、そうですね、すごくジェントルマンなので、ねね、ぜひぜひそういうのも見せていただいて、
は
い、
まあ、そのうちあれです ね、はい、
砂ね、ポッドキャストができれば、
うん、そうですね、はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、で最後メールの4通目のうちの最後なんですけれども、9月29日に江口アット逃亡中さんからメールをいただきました、
はい、
はい、ちょっと読んでみますね、
はい、
はい、こんにちは、行徳に逃亡中の江口アット逃亡中です、猫のしっぽポッドキャスト第10回配信聞きました、このポッドキャストはソラミ IT ニュースとみんなのダイエットのリスナーの方が多いようですね。僕みたいに両方とも聞いたことがないリスナーって少数派なんですかね。ちなみにガンダルフさんの酔いどれツイキャスの流れでこのポッドキャストにたどり着きましたと。なるほど、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
まあ、確かにね、もともとがその みんなの、まあ、10回の時の配信でもいろいろちらりと話はしたんですけれども、猫好きさんと出会ったきっかけがみんなのダイエットっていうポッドキャストの、まあ、イベントとか、
はい、
ね、その打ち上げとかっていう深いのところだったんで、うん、まあ、みんなのダイエットの流れので、うん、っていうのがきっかけのポッドキャストではあるんですけれども、あとそれから私のやっぱフォロワーさんとでソラミ IT ニュースを聞いてる人が多いので、うん、ついついそっちの方の話題、うん、ね、みんなのダイエットと、
うん、
それからソラミ IT ニュースの話題が多いようになってしまっちゃったんですけれども、うん、あとそれからこの猫の尻尾を始めるにあたっては、うん、できるだけやっぱりいっぱい聞いてもらいたいなと思って、うん、フォロワーのその みんなのダイエットのリスナーさんだったりとか、ソラミ IT ニュースのリスナーさんに片っ端からツイッターで営業をかけまして、うん聞いてくださいと、
こういうの始めよろしくお願いします、
こういうの始めたんで聞いてくださいっていう、片っ端から営業をかけましたのでまたまたまそれで聞いていただいてる比率が多いんですけれども、まあ、江口さんみたいに、まあ、そういう意味ではソラミしか聞いてないよとか、みんなのダイエットしか聞いてないよとか、まあ、両方聞いてるよとかっていう方もいらっしゃいますし、それから江口さんみたいに、まあ、全然そういうのを両方とも知らなくて、たまたま見つけちゃったよっていう人も何人かやっぱりいらっしゃると思うんで、まあ江口さんだけが特別っていうことではないかなとは思ってますし、あとね、別にそのソラミ IT ニュースのリスナーさんとみんなのダイエットのリスナーさんだけに配信するっていうつもりもなくってですね、できるだけたくさんの人にやっぱり聞いてもらいたいなというふ
う
には思っているので、ぜひ、まあ、このね、2つのポッドキャストのリスナーさんにすごく助けてもらってて、いつもコメントいただいたりとかでね、感謝してもしきれないぐらいなので、
うん、
それは本当に感謝をしているんですけれども、もう本当にそこだけに限定してるというわけでは全然ないので、
うんうん、
できるだけたくさんの人に聞いて、
ね、江口さん、他の方に勧めていただいて、
ね、そうですね、
よろしくお願いいたします。
で
ここで江口さんに営業をかけるっていう、
かけるという
そうですね、
もう素晴らしいですね、猫好きさん
すかさず
すかさず、はい、
そう、ということで、私は逆に江口さん、
うん、
みんなの方で、うん、拝見してなかったので、うん、ね、空海の方だと思ってました、勝手
に。そうですよね
はい、
まあ、そしたら、まあ、私が酔っ払っていつもやってるツイキャスの流れで、
はい、
見つけていただいたとくださったということで、
あ、そうなんですね、うん、でもまあ誰がどこ出身 っていうのよりでも私たちはなんかもうただただ聞いていただけるだけで幸せなので。
そうですね。はい。
はい。
だからぜひね、まだこう聞いてないっていう人がいたらぜひ聞いていただきたいなと。でなんとかそのね人たちに届ける方法はないのかなというふうに日々思っている次第でございますと。
はい、ゆるい気持ちになりたい方がいましたら、はい、
ですね、
はい、おすすめしていただけたら幸いです。はい、
子守歌代わりのポッドキャストを探してるよっていう人におすすめいただければ、まあ、聞いてるうちにぐっすり眠れるはずですので
そうですね、
まあ、そういうふうに使っていただいてもいいのかなと。
はい、はい、
という感じですね。はい、
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。今回本当にたくさんメールいただいたんで、まあ、メールご紹介の回ということにしたんですけれども、うん、本当にメールをお待ちしてますので、
うん
うん、いろいろな、ね、話題で、ま、にこだわらずいろいろ思ったことのメールをいただければなと思います、
うん、そうですね、
はい、
ぜひぜひメールの方をお待ちしておりますので、
お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、
はい、
ということで猫好きさんのメールの紹介のコーナーでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、次に、恒例の今週の成果発表のコーナーです。
はい、
パチパチパチパチということで、今週の成果発表はまず猫好きさん、例によって猫好きさんの方からですね、
はい、
お願いしますね。ちょっと行きますよ。
はい、はい、
ちょっと待ってくださいね。あれ
はい、今週の体重は81.2。
お
ガーン
ガーン
増えちゃった。
何か一気に増えましたね。
1.1 増えましたね。
1.1増えちゃいましたね。はい、
まあ、言い訳言っていいですか早速。
はい、いいですよ
いやすごく仕事が忙しくて、うん、でなんですけどその体調管理がうまくいかず、あと、はい、寒かったり暑かったりの体調管理がうまくいかず、だいぶちょっと体調子悪かったで、
うん、
運動できないプラス、うん、いやもうちゃんと食べなきゃダメだと思って、うん、食べていたら、うん、はい、太りました。すみません。
いや別に謝らなくてもいいんですがはい、まあ、はい、頑張りましょうということですね。次はね、
そうですね、はいはい、体脂肪率、
はい、じゃあ次は、はい、ちょっと待ってね、
はい、もうね分かってると思うけど、うん、
はい
はい
はい、
体脂肪率は
42.6。 ありゃ
めっちゃ上がっちゃいました。多分ね急に寒くなるとどうしても私その上がります。
体脂肪率もいったわけですね。
そうですね、多分ね足の裏がすごい冷え性ではないんですけど、うんうんうんうん、足の裏が冷たくなるとすごく体脂肪率が上がってしまうんですよ、うん、なんかうちの体重計が本当に上がってるのかもしれないんですけど、うん、はい、うん、でなんかあったかい足の裏があったかい時は結構低めなんですけど、
はいはいはいはい、
測った時がもうすごく足が冷たくて、うん、なのでだいぶガーンと上がってしまって、うん、いう感じですね。まあでも実際太ったので、はい、うん、上がったということで、うん、
はい、
次回から頑張ります
。ということですね。
はい、それではガンダルフさんの
体重は、はい、私ですね。
はい。
でしょ。
じゃあ、じゃあ。
はい。はい、朝のウォーキングですけれども、
はい。
はい、今週は一回しか歩いてません。ごめんなさい。
珍しい。
もうね、なんか毎日寝坊しちゃって全然歩けてません。
うんうんうん。
で、案の定、うん、前回に比べて1キロ思いっきり太っちゃいました。
あらあら、お揃いで。
お揃いで。 やっちゃいました。
ねえ、なんか測ったように分かるんですね。
本当にね、ちょっと誤差範囲を超えて太ってしまいました。
うんうんうん。
で、ちょっと来週に向けて頑張りたいなと。
わ。
心を入れ替えて頑張りたいなと思いつつ、
はい、
ちょっとここのところ期の半期の始まりがあったりして、
うん、
忙しくって、なかなか思う通りにはいってません。
うん、
ので来週はあまり期待はしないでくださいと予防線を張っときます。はい。
ちょっと ね予防線張っときましたね、早速。
早速貼っときました。もう
私も張りたい。
はい、行ったもん勝ち、行ったもん勝ち。
行ったもん勝ちですね、はい。これ先取りがちですね。
そうですね。はい。はい、ということで、まあ、二人とも頑張りましょうということで、
はい、
今週のセカッピのコーナーでした。
はい、パチパチパチパチパチ
じゃなくて、しょぼーんですね。
あ、しょぼーんですね。そうですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、で次に今週のいっぱいコーナーですね、は
い、
恒例の今週のいっぱいコーナーで、
はい、
ここもまたいただきました、メッセージいただきました。10月1日の火曜日に、はい、エロキンツーバ金箔バージョンさん東京都足立区にお住まいの、これ実は白熊さんが一時期改名された エロい名前に改名されていたというツイッター名を変えられてた時の、はい、あのツイートですが、本日の一杯、はい、猪苗代地ビールのブラウンバイゼンのフルーティーな中にも香ばしい味のビールということで、白熊ハウスご自宅で飲まれてるビール地ビールですね、うんうん、猪苗代なんで、うん、あっちの方ですね、東北の方の、
うん、
の地ビールですけど、美味しそう写真がついてました、う
ん
う
ん、ね、ちょっと黒ビールまでいかないけど、
ね、
結構色ね、濁ってめな、黒目に濁ってめなビールですね。
そうですね、
うん、
なんかまあ美味しそうですね、
うん、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。ちなみに私の今週のいっぱいコーナーは昨日自分にご褒美で馬車道のディスカスに飲みに行っちゃいました。はい、ごめんなさい、それもあって太りました。うん、美味しかったです、お酒は。
何飲みましたか？
ウイスキーですね、いわゆる、うん、ウイスキーを3杯ぐらい飲んじゃったかな、
うん、お、結構飲みましたね、
はい、ね、結構飲んじゃいました。はい、
あれはね、まあね、頑張ったしね、
そうそう頑張ったんで、うん、まあ自分にご褒美ということで月1回ぐらいはいいかなと。はい、
はい、
ということで今週のいっぱいコーナーでした。
はい、
ありがとうございます。パチパチパチ、
猫のしっぽ
で最後に、恒例の、いただいたメッセージのご紹介のコーナーということで、うん、メールは、まあ、たくさんいただいて、それをさっき4つほどいただいたのをご紹介したので、今度は、ツイッターの方でいただいたメッセージを、ご紹介していきたいと思います。
はい、
まず前回紹介したご紹介した後に、からの続きなんですが、9月の28日の土曜日に、東京国分寺市にお住まいのガチンさんから、配信10回目おめでとうございますと、今後も頑張ってくださいね、永井先生の新番組を楽しみですと。
はい、
いただきます、ありがとうございます。それから29日の日曜日、これは第11回の前回の配信をした日ですね、
はい、
一之助キックさん、千葉県にお住まいの一之助キックさんから、今日のお散歩を東京都写真派美術館にて、うん、岩合光明さんの猫ライオンを見てきましたという写真展を見に行かれたというのと、続けて落語で古今亭菊之丞独演会に行ってきましたと、神さんと行ったのからゆっくりできなかったと、
うん、
師匠たちと飲みに行きたかったなということでいただきました。はい、ありがとうございます。この岩合光明さんって、これ動物の写真をすごく撮られる有名なカメラマンさんで、うん、まあ、それの猫ライオンという写真展、まあ、美術館だった写真展を見に行かれたということで、
うん、 そう、う
ん、これちょっと耳に行きたいなと私も思ってたんですけど、なかなかちょっと時間が取れなくてまだ行けてないです。終わっちゃったのかな、うん、
うん、
はい、
はい、
うん、はい、ありがとうございます。で次に彦根アット滋賀に在住のコレキンさんから、関西うどんと讃岐うどんは別物です、うん、関西は、コシのないうどんという、ことだそうです。
そうなんですか。
そうなんだ。ということは
猫好きあるんだと思ってた、
ね、猫好きさん好みのコシのないうどんということじゃないですか、ね、よかったですね。
はい、仲間が増えました、
はい、うん、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから大阪府にお住まいの大バカさんから、配信どうもお疲れ様です、朝に拝聴いたします。シーサーから自動ツイートになってないのかなと、初回のブログしか見ておりませんでしたが毎回お疲れ様ですということで、実は配信はタイマーというか予約を入れて、夜中の4時ぐらい、明け方の4時ぐらいに自動的に配信されるようなセットはしてるんですけれど、配信しましたっていうツイートは私が手動でやってますんで、起きてからまあゆっくり配信しましたっていうことなので、先にダウンロードとかされちゃうと、あの実は何もよ、あの配信しましたっていうのもないんですけれども、いきなりあのポッドキャストが落ちてくるっていう状態に今なってますということなんで、自動ツイートをしとけばいいんですけれども、ちょっとなかなかまだその設定がわからなかったりとか、
はい、
なので、まあ当面ちょっとい ろいろこんな感じでやっていきたいかなと思ってますと。
はい、
はい、ありがとうございます。次に東京にお住まいのダイオンさんから、日曜日の朝はサンデージャポンではなく猫の尻尾ということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
サンデージャポンには到底張り合えないんですが、まあ聞いていただけてるということで嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、で次に静岡県にお住まいの寺友さんからおはようございますと、
はい、
久しぶりの休日、あ、ごめんなさい違った、今週も配信ありがとうございますと、聞いてますということでいただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ございます。それから次に名古屋大津の仕事場にお住まいのヤシさんから、ガンダルさんおはようございます、久しぶりの休日ですと、今日は猫の尻尾を拝聴しながらまったりと過ごしますということで、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なかなかお忙しそうで、ヤシさんも大変そうな、
ね、
お仕事大変
そうですけど、
まったりお過ごしになったでしょうか、うん、ということですね。はい、
はい、
ありがとうございます。で次にエロキンツーバー金箔バージョンの東京都足立区にお住まいの実は白クマさんからいただきました、おはエローと、拝聴中ですよ、ほんと。もうなんか完全に壊れている白クマさんからいただきましたが
、はい、ありがとうございます。
はい、エロい白クマさんからいただきました、ありがとうございます。はい、はい、それから次に埼玉県にお住まいの文さんから、早々聞いてます、文房具の趣味が一緒ですということで、ボールペンはハイテック C ですが、あとフィットカットカーブをご存知ですかというふうにいただきました。フィットカットカーブってご存知ですか。
聞いたことあるけど使ったことはないですね。
あ、すいません。これあのなんかすごく切りやすいハサミっていうやつですよね。
はいはい、あ、私持ってます。
刃が普通刃がまっすぐじゃないですか、ハサミって。
はい、
それが少しかまぼこ型っていうか、あの丸くなってるような刃で、常に30度での角度で切れるから切りやすいっていうハサミですよね、確かね。
うん、そうです、うん、そうです。
力があんまりいらなくてジョキジョキ。
そう、持ってました。
あ、持っておられましたか。
そうです、はい、これ名前を知らなかった時、うん、私も持ってました、これね、これすごくいいですよね。
あ、そうですか、うん、ちょっと私まだ持ってないんで、はい、今度買ってみたいなといつも思いつつなかなか買えないでいますと。
今ね、ちゃんとって言ったらおかしいな、よく探したら100均でもね、あの、うん、同じ商品売ってます。
あ、そうですか。
はい、
ちょっと今度探してみましょうね。はい、
はい、探して
みます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に、地球上弟子にお住まいの美穂さんから、おはようさんで、ね、草刈りしながら2回目リステンナウ
と。
まだということで、なんか1回目を聞いて途中で寝ちゃったんで、多分2回目を聞き直してるっていうことだった。
そうですよね、
ようなことだった、確かだったと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 それから千葉県市川市にお住まいの親父のトトロさんから、ガンちゃんおはよう、すみません、未聴ポッドキャストが溜まってて猫の尻尾まで手が回りませんと、
うん、
ということで、ぼちぼち聞いていただければなと思います。はい、
はい、お時間ある時によろしくお願いします。
ある時によろしくお願いします。はい、
はい
はい、次に千葉県にお住まいのルクルさんから、第10回拝聴中です、手に入れたばかりの iPhone で早々聞いてますと、これからはまめに番組を聞けますと、私は文房具売り場の匂いが好きですねということと、ありがとうございます、猫のしっぽ長い先生出演の配信を聞いてますと、お二人のテンションの上がり方が何回聞いても楽しいですねというふうにいただきました。はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、うん、文房具の匂いが好きって文房具にか、うん、分かりますか、匂い。
ああ、
ちょっと分かんないですね。
あ、そうですか。文房具売り場の匂いって、はい、ちょっとどう言ったらいいんだろう、新しい文房具の匂いって
紙の匂いってことですかね。
紙の匂いもそうだし、
うん、
ね、ちょっとなんか鉛筆とかそういうのの新しい鉛筆買った時に、なんとなくそういうようなのが入り混じったような香りっていうのは、うん、なんとなくわかるんですけれどもね、うん、
ああそうですか、
うん、
あ、ちょっと今度行ったら嗅いでみます、
うん、はい、クンクンしてみましょう。はい、
はい、クンクンしていきます。
はい、でルクールさんは確か iPhone5C のピンクかなんかを買われたんじゃないかな、
うん、
新しい iPhone の、羨ましいです。はい、
うんうんうん、
確かそうだったと思います。で、まあ、これからはまめに iPhone なんで、まあ、まめに番組聞けますと、
うんうん
う
ん、
いうことなので、ぜひぜひまめに聞いていただければ喜びます。
はい、ぜひぜひ、はい、iPhone の、はい、使い心地もよかったらメールください、ね、はい、よろしくお願いします。
いただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、で次に静岡県静岡市にお住まいのドルビーソラウドンさんから、いただきました。聞いたよ、第11回質問への回答ありがとうございました。フェリニンは S3 ハイドロキシー1の1あーなんちゃらかんちゃらですが、陽系のシスティンなら臭くても当然かもということで、これドルビーさん確か化学っていうか化学系 の分析をしておられる本職の方なんで、化学式はバリバリって書いてあるんですけれども
本当すごい英語が書いてくださってるんですけど、すよね、英語が読めないあ、そうなんですね。あ、じゃあもう詳しいんですね。
そうですね、お詳しいようですね。
あ、そうですよね。フェリリンについて、まあ、そうそうそう、なんか陽系指数でいいんだろう、臭くてもこれかも、うん、
そう、 S っていうのが化学式で陽なので、陽系のシスティンという、まあそういうなんか物質なんでしょうね。だからそれがすごい、うん、陽の、いわゆる陽の匂いに近いようなちょっと臭い匂いがするのは分かるっていうようなことじゃないかなと思いますけれども、
うん、はあ、はあ
はあ、なるほどです ね、
ね、フェリニを書いて分かる人なんてそうそういないので、うん、素晴らしいです ね、 ね、
素晴らしいですね。はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に大バカさん、大阪府風にお住まいの大バカさんがリスナーどんな文具の話かなということでいただきました。はい、
はい、ありがとうございます。
それから馬に群れる県お住まいのいくらまさんから、ガナルさんこんにちは、今猫の尻尾聞いてます、恐竜店に行くために嫁の運転で移動中ですというふうにいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
まあ、ご家族でお出かけになったと、
ね、そうですね、いうところなんで、
BGM が猫の尻尾で良かったんでしょうか
ね、移動に効くものが、ねね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に足立区竹の塚のどこかにお住まいのうさんから、第11回文房具といえば色をカスタマイズできる多色ボールペンがあるんですが、3色選んだらやっぱり赤青黒で既成のものと変わらなくなったんで買うのやめましたなるほど、
結果そうなるっていう
ありましたよね、自分が好きな色のを組み合わせて3色ボールペンにでき、多色ボールペンにできるっていうのが、
うん、
なんか確かそういうボールペンもありましたよね、うん、
はい、
でも選んだのは結局青と赤と
黒っていう
定番の3色だったと、うん、普通そうですよね、
そうなっちゃいますよ ね、
ま、ね、私が今使ってる4色ボールペンはやっぱり黒、赤、青、緑ですよ。
すごい、
うん、プラスシャープペンシルがついてるんで4プラス1
っていう、あ、じゃあ 5個ってこと、って
全部で5個のジェットストリームの4プラス1です。うん、
私は赤、青、黒、シャープペンの4、
はい、
4つのやつですね。
4つのやつですね、うん、はい。ちなみにジェットストリームって買ってみられました？試してみられました？
いや、まだ試してません。
まだですか、うん、
はい。もうこれから
これはぜひ今度試してみてください。もうサラサラで、かけ味サラサラでいいです。スラスラかけていいですよ。
もう匂いを確かめに行く時に
行ったついでに、はい、
ね、はい、試していきます。
はい、
ありがとうございます。
この日第11回をこのほか、ジャパンにお住まいのアーレットさんが配信だんだんというふうにいただいたのと、あと山口県山口市の熊さん、それから、広島県廿日市市にお住まいのひろやんさん、それから静岡県御殿場市にお住まいの春さん、
はい、
それからオレゴンのポートランドにお住まいのオレゴンおばばさん、それから水辺にお住まいのアヒルさんも聞いていただきました、はい、ということでメッセージいただきました、はい、ありがとうございます。次に明けて9月30日の月曜日に、メグ10月20日タートル DNS さん、
はい、
アメリカにお住まいの、メグさんから日曜日の午後にゆったり11回拝聴しました。教えて猫博士のコーナーはなるほどと思うことが多々ありますし、回を重ねるごとにお二人がリラックスして話されている、肩の凝らない、ホッとできる番組がお気に入りですと、
うん、
これからも楽しみに聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。はい、
はい、
それから次に武蔵にお住まいの野良重さんから、こだわりの元さんらしいかも、個人はサムノックが懐かしいといただきました。ありがとうございます。サムノックって私実は知らなくて、調べてみたらこれペンホルダーなんですね。学研かなんかが出していた。
ほうほうほうほう、
うん、なんかカチャッとはノックするとその芯をのホルダーっていうか、先が少し開いて芯が出てくるみたいな
感
じなんで、普通のシャーペンシルじゃなくて、少し太い芯なんですね。それをホルダー、それのホルダーみたいな感じのやつっていうことみたいですね、サムノックって。うん、
なんだっけ、政治とか書くときに使うような感じのやつ。
そうです、そうです。ああいう感じのやつですね。はい。
うん、うん、うん、うん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、次にジャパンにお住まいの、アートワークを担当していただいたアレットさんから、この素晴らしいポッドキャストをリステンナウ。民大ガンちゃん女性疑惑、灰色のじいさんなのに笑と。アイコンキャラはお姉ケースで視聴してくださいというふうにいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、灰色のじいさんですね、確かに、はい、
女性疑惑って、はい、
女性疑惑でしたね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうちょっとここに関してはそれ以上ちょっとコメントを差し控えさせていただきます。
はい、さらっと行かせていただきます、はい、
さらっと行かせていただきます。はい、
はい、ありがとうございます。
次に西所沢に在住の和志さんから、おはようございます、拝聴中です、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから横浜市にお住まいの沢田健一さんから、11回拝聴、猫さんは猫博士、ガンさんは何でも博士と、ウイスキーアニメ等々文具にも詳しいとは深い、何でもこだわる追求タイプ、伊藤屋も何度か入りましたが確かに見てると楽しく欲しくなると、最後のガンさんの猫さんへの気遣いは素晴らしいフェミニストと、うん、なんか気遣ってようなこと言いましたっけって言った方にが全然覚えてないんですけど、
あ、そうですか、すごい、うん、優しいフォローしてくださいました。
うん、そうでしたっけ、
はい、
はい、
一応フェミニスト、
ジェントルマン、ジェントルマンですから、はい、はい、ありがとうございます。あと何でも博士というか、まあ、あれですね、はい、何でもっていうよりは特定のジャンルで結構いろいろ凝ったりはする、凝っていろいろ手を出したりはするんですけど、飽きっぽいので次から次といろんなことを手を出してますっていう中途半端な趣味ですね。あんまり極めた趣味がないです、そういう意味では。
いやいや、私も同じですね、本当すぐ気になってやってみる、
そうそうそうそう、 すぐに飽きてね、次のものに。ね、飽きっぽい性格ですね、うん、私も。うん、
まあ、その似たもの同士でいいですよ、
似たもの同士で。
私たち。はい。
ですね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それから高崎にお住まいの永井先生から11回拝聴しております。こんなに番組に反響があったんですね、遠い目全然知らなかったと。誰も永井先生になんか聞きましたよってツイートしてなかったんですね。
ね、
すごい ね、みんなこういう
風
にね、楽しみにしてますとか聞いてますっていっぱいいただいたので、うん、わ、大反響だったなということで、
はい、
遠い目っていうのがちょ
っと面白かったですね。はい、うん、
透明って
知らなかったってことですよね。
知らなかったっていうのがちょっと哀愁漂うコメントいただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それから馬に群れる県にお住まいのイクラムさんから「リスントゥーみんなのダイエット」「みんなのダイエット147回」ということで、聞かれたことがなかったということで、まあ、早速聞かれたようですね。うん、で、はい、アップルルン聞いてるから違和感ないなということで、うん、まあ確かにあのアップルルンっていうポッドキャストの番組がやっぱりあって、これが哲夫さんとか半助さんが、うん、出ておられた番組なので、うん、割と、まあ、それ、ね、聞き慣れた声だったんで違和感ないなということだったんじゃないかなと思います。
うん、はい、うん、はい、ね、ありがとうございます。
それからこの日、その他岐阜にお住まいのカニクマさんと、あと彦根、あと滋賀にお住まいのコレキンさんが11回を聞いていただいてました。はい、ありがとうございます。はい、それから10月1日に火曜日に、西所沢にお住まいの和志さんから、ケスルボールペンフリクション、
うん、
私も愛用してますと。猫好きさんが多分この前ケスルボールペンって言われたこのフリクションですよね、うん、
フリクション
ですね、はい、ということで和志さんも使われていると、愛用されているということですね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、
それから、次に水曜日、10月2日の水曜日に、いちご関西にお住まいのジミーちゃん、これメールをいただいたさっきのジミーちゃんなんですが、ガンちゃんおすすめのボールペンタイムリーに届いちゃいました、確かにそらそら書けるということで、これはジェットストリーム、これ何か、うん、粗品か何かでもらわれたのか、
うんうんうん、
何かだと思うんですけれども、たまたまそれがジェットストリームのボールペンだった
やつだったんですね。
だったみたいですね、はい、
うん、
それから次に、さっきメール同じくいただいた、住所不明のピンチャさんから、研修で久しぶりにシャーペンを購入しましたと、ガンダルさんおすすめのクルトガを買いました、なかなか良いですと、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、なかなか皆さん文房具やっぱりお好きなのか食いつきがいいです ね、
すごい食いつきですね。
だんだん文房具のコメントが増えてきました。はい、
はい、
また近々いろいろなね、文房具についてまた話をしてみたいなとは思ってます。
はい、
はい、
散策しに行ってみます。
ですね。
はい、
はい、で次に馬の群れる家にお住まいのイクラムさんから、ガナルさんおすすめのボールペンジェットスリームを買ってみましたと、ついでに取り付けるとスタイラスになるアダプターもゲットですと、仕事で iPod タッチを使うので試してみますということでいただきました。
はい、
イクラムさんすごいですね。ありがとうございます。スタイラスになるアダプター、うん、スタイラスになるって、これって要はスマホなんかを、うん、に操作するときに、うん、ボールペンだと傷がつくじゃないですか。でスタイラスペンっていうのがあって、はい、要はそういうのでも操作できますっていうやつですよね。うん、
そういうことですね。
そういうことですね。それのアダプターも一緒にそのジェットスリームのボールペンと一緒に手に入れられたと、
うん、
いうことですね。で、その後ちょっといろいろ話をしてる中で、やっぱりイクラムさんが、皆さん筆記用具にこだわりがありますねと、私も仕事場の安いボールペンは使いたくないですと、うん、自前じゃないと効率が悪いんですと、では本当におやすみなさいということでいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。でこの話の流れの中で 失礼、彦根にあと滋賀にお住まいのコレキンさんがインクもやってねということで、これはマネース、私はマネースが好きですというコレキンさんのツイートに、マネース私も好きですよ、次回にでもって言ったらインクもやってねというふうにいただきました。はい、
万年筆私使ったことないですね。
え、使ったことないんですか。
はい、
万年筆。ああ、そっか、
そうですね。
なるほど。
万年筆って、はい、なんかインクを先につけて使うやつですよね。うん、
まあ、ペン先に つけて使ったりとか、普通はでもそれよりは中にカートリッジみたいなインクのカートリッジを入れて使うというケース、うん、軸の中にカートリッジが入っててっていうケースが多いんですけどね。
ああ、そうですか。
はいはい、
あんまりお見受けしたことがないですね。
なるほど。
はい、はい、
まあ、またちょっとそのうち文房具の話、まあ、手帳の話もしたいなと思ってるし、まあ、その他の文房具の話もぼちぼちやっていきたいなとは思ってるんで、まあ、そのうちまた万年筆の話も含めてやっていこうかなと、
ね、そうですね、
思います。
ちょっと近々第2弾文房具、はい、
ですね。
はい、
はい、
やりたいですね。
まあ、皆さんぜひね、これがおすすめだよっていうのもいただければ、
ね、うん、
そうですね、紹介していきたいなと思いますので、ネタとして届いてですね、はい、はい、よろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ということで、また今回も長くなっちゃいましたが、うん、そろそろ締めに入りたいと思います。
はい、うん、
頑張るぞ、今回も。
はい。
はい、
行きますよガンさん。
はい、せーので行きますか。
はい、それでは行きましょ う,
そう。じゃあ掛け声はじゃあ猫好きさんの方から掛けていただいて、
はいはい、せーの、また聞いてくださいね。
どうだったでしょうか。
どうだったでしょうか。私の方では全く合っていませんでした、うん、
え、やっぱりおかしいな。
ガンさんの方
完全に、ね、合わせたつもりだったんですけどね。
あ、本当ですか。ガンさんの方、うん、もうバッチリでした。
私の方が今モニターしてる感じだとバッチリ合ってる感じだったんですけどね。
あ、本当ですか。なんだろう、ガンさんの声がじゃあ私には遅く聞こえてるんですかね。
あ、そうかもしれないね。で、多分そっちの方の音が取れてるんで、
うん、
録音の方は
私の方、
ああ、じゃなくてその、うん、遅れてる声が、多分私の遅れてる声が、
うん、
多分取れちゃってると思うんで、それでずれてるのかもしれないですね。
あ、じゃあガンさんに私が合わせた方がいいんじゃないですか。
いや、どうだろう、次回はそうしてみますか。
そうですね、次回やってみましょうね。今日、そう、今回ありがとうございましたっていうのを1回だけバッチリ合ってるところあると思うんで、
うん、
それちょっと聞いてみてください。ちょきちょきしながら、
ちょっとちょきちょきしながら編集の時に聞いてみたいと思います。
はい、
はい、ということで遅くまで長々とありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またじゃあ次回もよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。